こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はヨーグルトを取り上げてマーケティングに学べることを一緒に見ていければと思います。取り上げるヨーグルトなんですが、ビヒダスヨーグルト便通改善です。こちらは森永乳業のヨーグルトです。では本編入っていきましょう。はい。このヨーグルトですね、今回取り上げるのがもう一度言うと森永乳業のヨーグルトでビヒダスヨーグルト便通改善と言います。売上が好調とのことで、日経新聞の記事でも紹介されていました。引用します。森永乳業の機能性ヨーグルト、ビヒダスヨーグルト、便通改善シリーズが好調だ。ドリンクタイプと固形の2種類を展開する。希望小売価格はそれぞれ税抜き133円で、50から60代の女性が中心購買層だ。発売は2020年4月で、初年度の出荷額は計画を 35% 上回った。さらに2021年4月から12月の出荷額は、前年比7割増と好調に推移している。はい、ここまでが日経の2022年2月9日の記事からの引用でした。このビヒダスヨーグルト便通改善の開発の狙いとか背景についても見ていきたいんですが、開発の背景は様々なヨーグルトがある中で、消費者への明確な訴求をしないと自分たちの商品は選んでもらえないという課題意識、問題意識からだったんです。で、これに対して出した答えというのが、消費者が求めているのはお腹の調子を整えたいというニーズに対して成長作用に特化したヨーグルトにするということだったんです。こちらについては先ほどの記事に詳しく触れられていたので、また読んでいきます。森永乳業の持つビーズス菌を活かし、成長に特化した商品ができないか。マーケティング統括部の飯吉さんは商品開発にあたってそう考えたという。店頭には様々な機能をうたうヨーグルトが並ぶが、飯吉さんは消費者がヨーグルトに強く求めるのはお腹の調子を整えることだと感じていたという。機能性表示食品や特定保健用食品が食品や飲料に広がったことで、機能性ヨーグルト市場はかつての高成長が一巡し、伸び悩みつつあった。市場拡大とともに商品数が増えたことで、より明確な機能性を訴求しないと消費者に選んでもらえなくなった。はい、以上が日経の記事です。ビーダスヨーグルト便通改善はパッケージにおいて分かりやすく訴求をしているんです。同じ先ほどの記事からまた再び引用して読んでいきますね。消費者が商品を選びやすいようにパッケージにはターゲットとする消費者と機能性を分かりやすく記載することを重視した。ビーダスヨーグルト便通改善では、機能性表示食品として届け出るために工夫を凝らした。便秘は、質病の名前になるため、表示が難しい点がハードルとなった。そこで、社内で表現を繰り返し検討した結果、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の人の便通を改善するとの記載に落ち着いた。便秘や便通といった言葉を商品パッケージの前面に記載することに対して、社内でも抵抗があったという。商品を手に取りづらくなる。買うのが恥ずかしいとの意見も出たが、飯吉さんら開発チームは、誰が見てもわかりやすいパッケージが重要だと粘り強く説明し、理解を得た。はい、ここまでが記事です。では、ビーダスヨーグルト便通改善の人気の要因を掘り下げていきたいんですが、結論から言うと、ターゲット顧客とベネフィットを絞り込んで分かりやすい訴求をしたことにあります。商品名に便通改善とあるように、腸内環境を改善し、便秘気味の人の便通を良くするという価値に特化したんです。ヨーグルトに持たせる効能をあれもこれもと詰め込むのではなくて、あれかこれかという引き算の発想があって、ここに戦略の本質があるんです。はい。ではそもそも戦略とは何か、戦略の本質は何かについて掘り下げて考えていきましょう。結論から言ってしまうと、一言で言えば、戦略とは目的を達成するためのやることとやらないことの決め事なんです。で、ポイントは後者のやらないことにあると思っていて、やらないことを決めて意思を持って、残ったやることに注力をしていく。ここに戦略の本質があると思っています。で、今の話をビーダスヨーグルト便通改善に話をつなげて、戦略を紐解いていきたいんですが、ビーダスヨーグルト便通改善は、ターゲットとするお客さんを腸を整えたいとか、便秘を改善したいという人に対して、ベネフィットを成長作用と便通改善に絞り込みました。逆に言えば、これらのターゲット顧客とベネフィットの提供以外は、やらないと決めたわけなんですよね。 では今回の最後のまとめにも入っていきながら、ビーダスヨーグルト便通回線から学べることを改めて整理しておきましょう。一言で表現をすれば、学びはやらないことを決めて、やることに意識や時間を集中しようと。これを学びとしたいです。戦略的な発想や行動する重要性を学びとして残しておきたいんですね。今回のビーダスヨーグルト便通回線の事例で見たように、商品開発やマーケティングでも戦略は大事だし、また個人のレベルでもそうなんですよね。個人のレベルとは普段の仕事やプライベートも含めてだと思っています。まあ、あれもこれもと全てをやりたくなるのは誰しもがそうなんですが、時間はもっと言えば、まあ、人生とか寿命って有限ですよね。だからこそやらないこと、何をやらないかをまず決めて、その後に残ったやることに集中をしていく。これは個人でもマーケティングでも組織でもそうですね。大事にしたい戦略の考え方です。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。